29. 播磨町昔々考古学から見た播磨町の遺跡や出土品など文化財のよもやま話をお届けします。その後古代東播磨と住吉神社、前後に引き続き当地域が住吉大社の支配下に入った時期を考えてみます。古墳時代の5世紀代、播磨は加古川地域を中心に吉備の勢力が強く入り込んでいました。しかし雄略天皇が亡くなると、天皇と吉備の女性若姫との間に生まれた星川王子の反乱、吉備氏三反乱の一つが起こります。鎮圧後、王子のために援軍を用意した吉備の豪族は播磨加茂の山林資源を大和倭の王権に奪われたという伝承が日本書紀清寧即位前期上に見えます。大和王権によるいわゆる吉備つぶしで、上津道の御身や下津道の御身の子孫が力をそがれていったのです。6世紀に入ると慶太天皇の即位とともに王権と密接につながった尾張の宿根氏が播磨にも入ってきました。この辺りのことが播磨の国不動記鹿間の氷岩里城には炎あかりの御事として書かれているようです。次に積もり氏住吉大社は尾張氏と同祖とする伝え、新鮮正治六摂津の国新別城積もりの宿根尾張の宿根と同祖なり、炎の明かりの御事八世の孫近江日の宿根の末なりが重要な鍵になります。先祖が同じと信じる結びつきで積もり氏も入ってきたのでしょう。山城の国の加茂氏と旗氏に近い関係が想定できます。また6世紀の初頭に播磨に入り込んだのは同じく慶太天皇に公費を出した沖永氏で、これが播磨の国不動記に見る沖永たらし姫神宮皇后伝承なのです。しかし考古学的には明石の氷の一文にあった早取りは巡航造船の古墳時代の古い時期の船で、偽装出陣の儀礼を表現した埴輪も三重県松阪市の古墳時代中期の宝塚1号墳、国指定の重要文化財に出土例があり、年代は遡るかもしれません。この後奈良時代になって積もり氏は尾張氏と入れ替わり、当地を完全に支配下に置いたのでしょう。そう捉えると住吉大社神代記の成立年を実際の9世紀末以降としないで天平3年731年と奥付けしたこととも整合します。その結果住吉大社の支配下になった阿波和の里、阿波和の里は740年頃に住吉郷に変わることとなりました。さらに不思議なのは中世になるとなぜか最初の綾野省に戻っているのです。住吉大社神代記巻末部分、住吉大社像重要文化財、田中隆、住吉大社神代記の研究から、書物が掲載されています。問い合わせ、播磨町郷土資料館学芸員大平茂、電話 079-435-5000